物辞典
第314ページですが、
はい、今日は、春の風のような方にお越しいただいておりますが、ピアニストの古谷佳鈴さんです。
おはようございます。
おはようございます。おはようございます。
まあ、古谷さんね、私兵庫県川西市の、はい、障害学習短期大学というのの、まあ、学長役をやらせていただいてるんですが、今年 の卒業式の時にね、ピアノをずっと弾いてくださったんですけども、ここのとこすごいその演奏の回数が多いんですね。でそれで来ていただきました。ちょうど昨日も、
はい、
どこでした昨日は。
で昨日は梅田のコンサートサロンのジュエというところで演奏会をさせていただいて、
何の演奏をしました？
ピアノのソロ、一人でやる演奏で3人のでジョイントリサイタルという形で演奏会をさせていただいたんですけれど、
は
い
は
い、
古谷さんは何を弾きました？
フランスの作曲家のラベルとドビッシーを演奏させていただきました。
私一番苦手な
綺麗な曲じゃないですか。い
やいや、やっぱり、ね、好みがねもう分かる。まあさ、ええ曲やと思うんですよ。だけど、まあ僕どっちかってやっぱりカチッと固まったような形のが好きやから、ラベルやドビッシーってどこ行くや分かれへんとかってね、まあ、それがええいう人すごい容器おるんですけどね。
女性は好きな方多いですよね。
そうですね。ちょっと捉えどころがない感じはするんですけれど、でも響きが綺麗だと思います。
でうまいこといきました。
とても緊張したんですけれど、なんとか無事終わって、うん、
よかったですね。
ほっとしています。
でその前の週11日の日、はい、我々FM 宝塚で放送した日は、はい、夕方にここ松方ホールで、ポーランドのオーケストラと一緒になってピアノ協奏曲なんですけども、グリークの協奏曲を弾かれたんですね。
はい、
このポーランドのこれシレジアフィルハーモニーというのは聞いたことないですけど、どんなオーケストラでした？
でもとてもうまいオーケストラで、すごく指揮者の方もなんかすごい弾き方で、語彙がちょっとないんですけれど、でもとても貴重な経験です。
どんな音出しますのここは？
透明感のあるというか、なんか日本のオーケストラより自然な感じというか、なんていうのか、
ポーランドのオーケストラでワルシャワフィルハーモニーの有名なね、へえ。でこの時はグリーク、はい、まあグリークなんか透明感があったらええでしょうね。
はい、とても楽しかったです。引っ張っていただいて、
演奏もうまいこといきました。
はい、とても楽しかったです。
松方ホールこの時どのぐらいの人が来たんです？
なんか思ったより大勢の方がいらっしゃっていて、ちょっと人数までは分からないんですけれど、
まあ緊張せんと話してください
先生に
今古谷佳鈴さん今まだ大学生なんですよ。
あ、大学生でいらっしゃるんですね。
どこの何年生ですか？
京都一律芸術大学の3回生です。
まあ、それからこれからね、卒業していよいよ本格的にということで、小さい時からピアノ好きやったんですか？音楽好きやったんですか？
はい、ピアノは好きでした。
いつぐらいからピアノ弾いてます？
ピアノは最初は祖母の家にピアノがあって、それを遊び弾きみたいな感じで楽しくしてあって。
いくつぐらいの時に？
3歳とかですかね。なんかちっちゃい子ってあれば遊ぶじゃないですか。
音鳴ったら余計面白い、
楽しいみたいな。でちょっとお母さんに楽譜の読み方とか、母が小さい時にちょっとピアノを習っていたんで、その楽譜の読み方とかは分かる感じで、音楽関係ではないんですけれど、で教えていただいてて、でそれで小学校に上がった時に先生に習い始めてピアノを習い始めたって感じです。
そうすると今、まあ、年齢言うても大学の2年生
のことだから、
一つの小学校からいた何年間ぐらい、633
15年ぐらいですかね。
途中嫌になったことはあります？ありません。
ピアノを弾くことが嫌になったことはないですね。ありません。
でそれでもやっぱりいろいろ苦労があったでしょ。
はい、苦労はありました ね。
一番大変やったのはどんなことがありました？
高校で音楽科の、はい、兵庫県立西宮高等学校、
あ、県西は音楽科があるからね。
あ、そうですよね。
に行って、そこで初めて音楽漬けというか、周りがクラス全員が音楽をやってる環境になって、 なんか私より上手い人もいっぱいいて、
うん、
私は音楽をやってていいのかなと思ったことは結構辛かったですね。
3年間で、その吹っ切れたのはどういうきっかけです？
進路を、うん、神戸大学の発達科学科を最初希望していて、
うん、そこの音楽を、
はい、
うんうん、
でも行ってもうちょっと専門、あそこはなんか広くいろんなことができるじゃないですか。
そうそう、音楽教育のまあいわばね、
はいはい、
その演奏とかではなくてですね、はい、
うん、それがいいところだなと思って選んだんですけれど、音楽以外のこともちょっとかじれるし、うんうん、自分の身になるかなと思ったんですけれど、
うん、
オープンキャンパスに行って、あ、やっぱり私は音楽したいかなと思って、
うんうん、まあ、歴史でもそうですよね。我々は昔から文学部の史学科で歴史をやったけど、あの歴史の先生になるために言って教育が大とか、
うん、あ、なるほど ね、
教育学部、うん、今の発達科学部には、あ、そういうコースがあるわけでね。でそれで結局もう、
はい、
専門の方に行って
しまう。でそこから方向転換して、
うん、
で教芸目指して入れて、
うん、
良かった、はい、良かったです、
ね、
とても学生、
そういうこと、そういうこと、その、はい、県西の音楽よりももっと周り本当に音楽やってきた人、
そうなんですよね。
でももう別にそれはもう吹っ切れて
るから、
うん、で今までそしたらその練習していて、はい、練習の中で苦しんだのあります？特に苦しんだ曲なんかありますか？
そうですね、あのショパンのエチュードの10の2とか言って分かりますかね、
うん、10の
2とか言っても分かんないですよ
ね。私は全然分かんないですよね。
なんかすごく地味な曲なんですけど、
うん、
と中指と薬指と小指で延々と半音階といって鍵盤一つ一つ速いスピードで動かないと思うんですよ。
中指と薬指と小指、小指と
みたいな
一番弱いところね。
そう、弱いところをやりながら人差し指と親指で和音をしながら弾くという曲。
これ何分ぐらいの曲です？
でも1分半ぐらいなんですけれど、
うん、
とても苦労して、その受験で使おうと思って、あの大学の、
あ、そんなの受験で使うのはちょっと優しい曲使うのちゃんね、
はい、
でもそれはうまくできました。
結局あの受験がエチュード2曲の中で当日抽選でどっちかを弾くという感じで、
うん、
その難しい曲の方は弾かなかったんですけど、
くじ運良かったですね。
もう3年前の今頃、もうちょっと前かはもうずっとそればっかりやってて苦労しました。
逆に、はい、あのやってみたら思ったよりもスラスラうまいこと言って、弾いた時も演奏した時も本当うまいこと言ったような曲あります？
あ、この前の試験で、
はい、
八代亜紀夫さんっていう日本人の方のピアノコンチェルトをしたんですけれど、
うん、はい、
すごく近現代な50年ぐらい前の曲なんで、うん、クラシックって100年とか200年とか前の曲が多い中で新しい曲で、
うん、
あんまり弾かれる方もいないけれど、すごくなんか派手でかっこよくてやりたいと思って選んだんですけれど、
うまくできました。
うまいこといきました。
形式的にはどうでしょう？結構かっちりしたが、
すごくかっちりした
感じですね。うん、あ、一遍聞いてみたいですね。
聞いてみたいですね。
はじめなんじゃこりゃってなったんですけれど、うん、やっていくうちになんか訳が分かってくるというか、その曲がここがどういう部分なのか分かってきて、それが楽しくって、
うん、
楽しかったです。
まあ、ピアニストの方の気持ちは全然わからないんですけど、まあ、音楽ってね、毎日毎日の積み重ねで今があると思うので、うん、やっぱ根気のある性格なんですか？
そうなのかな。続けることはあまり苦にはならないかなと思います。
私なんかはもう無理ですね。音楽は無理やなっていうことをもう悟りましたね。
え、なんで悟
った？毎日続けないで、先生が来る前の日ぐらいに一生懸命やるんですけど、一日だけではね、うまくならないよって言われて。
クラシックはそら、うん、そらあかんわね、それではね。だけど、まあ、本当にあの即興をもんじるような分野の曲やったらそれで、うん、
あ、
ね、分野仕事ったらこれもう良かったかもしれない。
あ、ひらめき系
で、うん、川柳と並べてやったらどうですか？
川柳五七五で頑張ります、
ね、うん、で、まあ、今までいろんな曲弾かれて、
はい、
好きな音楽だって、まあ、じゃあピアノの曲でのうてもこんなものすごい難しいと思うんですけども、
はい、
音楽の中から一曲選ぶとしたらどんな曲選びます？
すごい難しいです
ね。です
いつもあのね、うん、こういう音楽家の方が来られた先生、はい、その質問投げかけますね、
うん、
一番難しい問題だと思うんですけど、
そう、うん、作曲家で言ったら誰が、はい、やっぱりドビュッシーとかラヴェルが好きなんですか？
ドビュッシーとかラヴェルとかフランスものとか、うん、あとショパンが好きですね、うん、小さい時から、うん、
やっぱりピアノ僕らやっぱり聞くだけですからね、私の方はね、はい、そうするとリストの方が好きなんでしょう、
うん、
ピアノでやったら、だからやっぱりこう感覚的なもんですね。
そうですね、
うん、
うん、何がいいですか？
ショパンの、
うん、やっぱりショパンがよろしい
です、はい、ソナタの3番ってわかりますか？
番号だけ聞いて、
持
って準備しとったらよかったね、これ。
そうですよね。
その曲の、CD かなんかをね、
すごくショパンがいろいろ曲を書いた中で後の方に作った曲で、
うん、
すごく四楽章からなるんですけど、それぞれ
ソナタで、
ソナタで
四楽章、珍しい、
珍しいですよね。
へほう、派手な曲ですか？静かな曲、
派手な曲ですね。
まあショパンは派手なんね、はい、結構あるからあれでしょうけど、はい、でもそのショパンが好きだったら本当にこの間ポーランドのオーケストラと共演できたら良かったですね、
はい、とても良かったです、
ね、で将来夢はどんな夢です？
夢はでもピアノを弾き続けていきたいっていうのと、うんうん、やっぱり上手くなり続けていきたい、
うん、ずっと一生 ね、
うん、
ずっと研鑽を積み重ねるっていうことですよ ね、
まあ、まだ2年間、1年半
あと 1、ね、
1年ちょっとですけども、まあ、近々 の演奏というのはどんな計画があるんです？
近々、3月21日春分の日に、
はい、
私の大学の卒業演奏会がありまして、
はい、
1個上の先輩方が素晴らしい演奏をしていただくんですけれど、
うん、
その中の作曲専攻の方の作品の発表の時にピアノとして参加させていただきます。
それは何という曲です？
移ろい子液気、固体の子液体の液気体の気、
子液気、移ろい子液気、
はい、
あ、何という方が作られたんです？
山川和也さんという1個上の先輩が作られた曲で、
ほぼもう出来上がってますか？は
い、
演奏は
1ヶ月前に作曲の方の演奏会で一度やったものなんですけれど、
うん、まあ、ある意味で言ったら世界初演をした、
そうです
ね、曲を
今度再演すると
混ぜていただいて、
何時からですか？どこであるんですかね？大学でいいんですかね？
14時から、
はい、
京都の府立府民ホールアルティという、
はい、
ところでさせていただきます。
これは一般の人も入れますの？
はい、
あ、ほなほな、ええやんね、
ちょうどいいですね。
京都府立府民ホール、
はい、
はい、
ニックネームがアルティ、
アルティ、
そこの
そこのホールです。
大ホールですかね？
ホール一つしかないんで、
そこのホールで午後2時から、
はい、はい、1時半会場で、
1時半会場、2時開演、はい、春分の日、
はい、
あ、ぜひぜひ京都周辺でね、お時間のある方、音楽好きな方行っていただいたらいいと思いますね、
はい、
その他には、
その他にはだいぶ先になるんですけれど、
はい、
7月22日に、
はい、
あとその日は京芸の
京都市立芸大
の学内リサイタルということで、
うん、
ピアノの専攻の5人が選抜されて、
はい、
1時間それぞれ1時間リサイタルをするという。
何を演奏します？やっぱりショパン。
ショパン、いや、ショパンも考えてるんですけれど、メインはラヴェルのラバルスという。
あ、ラバルス、
ラバルス、はいはい、バルスってワルツのことなんですけれど、はいはい、うんうん、とか、
これも一般の人入ってもいいんですね？
入っても大丈夫です。
一律芸術大学の
とても偏僻なとこにある大学なんですけど、
う
ん、
あ、どこにありましたっけ？
京都市の端の方にある靴掛けという、
靴掛け、
こんなん、まあ、あのホームページかなんかで調べていただいたら、
はい、
4月22日、3月21日、両方と一般公開ということですから、
はい、
あの気に入っていただいたらね、
ね、
将来頑張ってくださいね。
ありがとうございます。
素敵な美人のピアニストの方をお迎えいたしました、ピアニストの古谷かりんさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。